校先生もやれ、家やねんと思ってた。それはこのお父さんが今から1年前に個別に自殺をした。そしてその1年も経たないうちのお母さんが何歳年下の男性の家に行った。 2DK の団地です。そこに高校生の弟がいる、看護学校に通う妹がいる、23歳の自分がいる。そこに7歳年下の男、もう家の中は修羅場でした。でその時にその親孝行の話が聞いた。順番がずっと回ってて、自分もなんかこう言わんといかんと聞いた。で自分思わず明日から100日間母に毎朝コーヒーを入れますと約束しました。それでその翌日から早く起きて、お母さんが出勤前にお母さんがコーヒーって入れた。とお母さんが、あんたが入れたコーヒーなんかいらんわって言った。もうその熱いコーヒーをお母さんの頭からかけようかと思いました。でも100日と決めたから、また翌日もお母さんコーヒーと入れた。そしたら翌日お母さんが、あんたが入れたコーヒーなんか飲まんわってバーッと流しました。やめようかと思ったけど、100日と決めたから100日間だけはこのお母さんにコーヒーを入れ続けようと思いました。そして入れ続けていく中で、母と普通の会話ができるようになった。看護学校に通う妹が金髪の頭で帰ってきてたりしてたのが、その普通の髪の毛の色に変わりですね、家庭が穏やかになってきましたって。でそしてその見つけたって、それまでも仕事が面白くなくてやめなくて、いつもフラフラしてたのがですね、だんだんその自分の仕事が面白くなってきて、成果が上がるようになって、私は店長に抜擢されました。で店長になって全店ナンバーワンの売り上げができるようになりました。そして総店長になって、取締役総店長となってこの車をもらいました。だから自分が今あるのは先生のお金なんです。だから先生にどうしてもこの車に乗っていただきたくって、今日はこうしてこの役をいただきましたって運転しながら言うわけですよね。こんな私でも真理を知ることによってですね、こうしてお役に立つことができる。そしてまたある人がこう言いましたですね、その友達の24歳、友達の借金の保証人になって何百万という借金ができた。みんな最近はカードでね、いっぱいいっぱいしてますね。そしてそのうちそれが払えないから、また借金、もう払えないぐらいの借金になって、もうその風俗に行かなきゃいけなくなります。風俗にね、なんかよくわかりませんけど、それでその明日からその風俗に行くという、もうそこで契約して、もうそれしかお金を返す道はないから、その時に川村先生のテープを友達から送ってきました。一晩中、もう明日から風俗に行くという番号寝られなかったから、その友達がくれたそのテープを、一晩中先生のテープが続けれるんじゃないかと思うぐらいテープを聞きました。そして一晩中そのテープを聞いて、私は風俗に行くのをやめよう、そして無事の成長への連戦に行こうと思いました。そして連戦に行って今がありますというですね、手紙をいただいたりですね、もうそうするとその使命が大きいなって自分で思うわけですね。何気なくこうしてさせてもらっていることが、こうしてその人生に関わっていることができるのかということですね。最近はみんな親を嫌いなんですよ。もう特にお父さん嫌いね。一人の女の子はですね、最近こういうことが多いんですよ。頭もいいね、言うことないの全部揃ってるんです。だけど仕事がどうもうまくいかないことが多い。なんか分からんけど、で、あの子なんかおかしいねって言ったら、いや、あの子ね、なんかね、時々目が冷たいですよって言うんですね。で、その子ちょっと読んだね、ちょっと。あんた、親嫌いでしょ。はい。誰が嫌い？お父さんです。なんで？なんで酒飲んで、お母さんに暴力を振るって、最低ですって言うんですね。お父さんと同じ部屋の空気を吸うのも嫌なんです。ね。だから毎日お父さんにね、電話かけなさいって。でその子も連戦に行かしてですね、そして、毎日毎日お父さんにですね、何でかけるんですかって、何でもいい、おはようでもいい、こんにちはでもいい、元気でもいい、毎日お父さんと電話でしゃべります。これも100日間やりなさいってですね。でそしてその途中で彼女はお盆になってですね、家に帰ってきました。で帰ってきてこう言ったんです、先生ね、父と同じそのテーブルについてご飯を食べることができました。そしてそのお父さんが、お前な、仕事頑張れよって言ったんですよ。で今までもそう言われてたんだけど、その時は頭の中でお前が頑張れと思ってただけど今回は お前仕事頑張れって言われて、あ、頑張らんといかんないと、素直にお父さんの言葉が聞けたんですってパラパラと泣いてるわけですね。そしてまたそれから半月ぐらいしてですね、田舎にまた帰っていって、そしてこう言いましたね、親戚の結婚式があって、そのまたお父さんがですね、お酒のベロンベロンに酔っ払って、もう変な踊りをしたんですって、もう親戚中の人が涙流して、もう転げ回って笑ったんです。今までの私だったらね、恥ずかしくて、もうこんなに酒に酔っ払って変な踊りしてと思ったと思うんですけど、そう思えなかったんですよ。うちのお父さんなんと素晴らしい、周りの人がこんなに明るく、こんなに楽しくできるお父さんは素晴らしいなと思えたんですって、またパラッと泣いてるんですね。その子がですね、それまでもう何ヶ月やっても仕事がうまく成果が上がらなかったのが、この子もですね、急激にこう成果が上がるようになりましてですね、今は部長になるんですね。そうやってですね、本当に心から親に感謝ができた時にですね、その子の持てる能力がですね、見事に花を開いていくわけですね。ですから、そのお知らせみたいなどういう話をするか、家庭には中心というものがですね、例えばだけど、子供が、皆さんがお母さんになったときに、子供がね、お母さん、今日お父さん遅いなって言った。そうすると、お母さんが、お前なんて、もう毎晩毎晩遅くて何してるんだ、また酒でも飲んでるんやって言うお母さんもいる。だけど、子供がお母さん、お父さん遅いねって言ったときに、そうだねって、ご苦労さんよね、ね、飲みたくない酒も、お仕事のために、私たちのために飲んでくれて、ね、もっと早く帰りたいだろうに、みんなお父さん大事にしようよ、お父さんに感謝しようよ、おかげでこういう家で暮らせるよねって言えたらね、子供は投稿できもないよ、必ずお父さんから厳しさ、たくましさをもらうんだよ、ね、これは法則なんだって、ね、面取りがなくには栄えんという、必ず中心があって、だから女性が賢くならなければならない。私はこれからの日本の文化も歴史も全部この若い女性たちが作っていくと思うんですよ。この子たちがどんな恋愛をし、どんな家庭を作り、どんな子育てをするかでね、そこで育つ子供たちが日本という国を背負っていくわけですね。いや、一体誰が教育するのと、この若い子たちにと思いましたときにね、この美と健康というものを通して、そういうことを伝えていく使命があるんじゃないか。ね、そう思いましてですね、ほとんどマリなんですね、セミナーをやってる、ほとんどボランティアに近いこともあるわけですよね。最近はですね、静岡なんかからの学校の教育委員会の講演会からもですね、呼ばれていくわけですよ。この間は3市の新聞に載ってましたけど、3校のですね、3つの学校の府警を15周年記念教育講演会、教育委員会がやるんですね、呼ばれていくわけですよね。なんで私が呼ばれるのと、まあ、本を出すということは、その人ランキするんですね、本が。それで誰かの本を持ち込んで、じゃあこの人呼びましょう、それまたテレビの人とかね、大学の先生とか呼んでたんだけど、今回15周年だから特別な先生呼びましょうっていうので、まあ、私が呼ばれて、何しゃべるんですかね、元番長ですよで、歩道の先生も教頭先生も校長先生も来てるわけでしょ。もう学生じゃどんだけ校長室に行きましたかね。あとまた校長室にお茶って言われても、もう一番嫌ですよね。3人校長先生、3人教頭先生、3校ですから。ね、でも、全て必要でないことは起きてこないと言いますけど、そのことも良かったかなと思うんですね。そういう親を困らせた番長であってもですね、こうして信じに触れることによってですね、使命をあるわけなんですね。まあ、そういう話もさせていただきましてですね、その中でその教育講演会の中でも申し上げたんですけど、私いろんなフランスの世界大会に行ったり、いろんなところでいろんな国でいろんな話をさせてもらうんですけど、みんな言うんですよ、先生上がりませんかって、上がるでしょって、ね、なんで上がるんですか、私がするんじゃないんですね、もう神様がさせてくださるわけですから、ひたすら祈るんです。今日のように前に座らせることがすごい嫌いなんです。嫌なの。なぜかというと、一番後ろにいつも座らせていただく。そして皆さん後ろ姿を祈らせていただくんですね。でどうぞここにご参加の皆様のお役に立たせていただきたいという。もう全く上手に喋ろうとか、うまいと思ってもらおうとか、そういう気持ちは何にもないんです。ですから、まあ、そういう気持ちで立ちますし、あまり用意もしません。ですから、なんか不思議なくらい、 自分で喋るのは、こと言わないって言うときだそれは私が言ってるんじゃないんですね。私が言ってたら私が感動するわけないんですけど、させてパイプですから、させていただくわけですから、本当に素直な気持ちで立ちますと、その場に立ったときに必要な言葉を言ってるんですね。その教育講義会のときにも自分で言いながらはぁと思ったことがあるんですあとメモしたいぐらいの時があるんですよ、ね、でどういうことを言ったかというとですね、どっかでこう読んだことがあったんでしょうけどね、ある小学生からその中学校に上がる頃から一人の自分の息子が登校拒否を与えました。困ったなと、ね、思った。そしてそのうちに家庭内暴力を振るうようになった。女房や自分にこの息子が激しい暴力を振るうようになった。困った息子やなと思っていた。でも後にふとね、この子が誕生した時にのことを思い出した。この子が誕生した時にこの子がいっぱい喜びもらったじゃないか。この子が笑顔を向けた時にどれだけ働く意欲を湧き立たせてくれてたの。歩き始めた時、カーネルも大きいランドセルしょって学校に行く時、その時々にいっぱいいっぱいこの子から喜びもらったじゃないかと思って、その息子に本当に感謝ができました。そしてその自分の息子にそういう感謝ができた時に、この息子の登校拒否も家庭内暴力もあたかたもなく消えていました。じゃあここにたくさん何百名というお母さんが350何名来てる、たくさんの先生たちいらっしゃる。じゃあその当たり前はないわけですよね。学校の先生がどれだけ子供に感謝ができただろう、親がどれだけ子供に感謝ができるだろう、まあそういう話を、短くしますし、したわけですね。そうするとそのエステティックの先生、化粧品メーカーの何社の取締役もしてると、それだけ何の話するのという思いで府県やいっぱい集まってるわけですね。でまあそういう話をして、自分の体験談、番長時代の話をする。そうするとですね、終わりましたと誰もお母さんたち立たないんですよ。そしてその本を何百冊か持ってたんですけど、ものすごくずらーっと体育館がずっと並ぶんですよ。その教頭先生も校長先生も並んで今まで大学の先生やいろんな先生をお呼びしてご自分の著書を持ってこられる先生で、みんなそれ素通りして帰るんです。今回のようにこれだけで行列ができたの初めてですっておっしゃっていただく。これを私がやってたそんなことないですよね。私がやってないんですね。だからそうなっていくんだな。だから常にどれだけ素直にですね、そこに波長を合わせていけるかなんじゃないかな。でよく社員にも言うんですけど、成功の秘訣はね、やっぱり成功のパターンに自分をはめないといけない。成功の秘訣は明るく前向きに単純になる。失敗パターンは暗く後ろ向き複雑になる、ね、なってもでもないんですね。そう言うけどねってね、そう言うけどそういかんよってね、まあどうせそんなやったってどうせ証拠もどうせねって言ってしまったらもう終わりですね。もう複雑でしょ。だから何を見てもとにかく明るく常に前向き、しかも単純に考えるというかですね、例えば私は目標、各企業の中でも目標設定をします。自分の口からポッと出た言葉というのは、またひらめいたこと、数字というのはできるから思うんですね。人間できないことは絶対思わないですね。一人で1億売り上げしようって絶対思わない社員が、ということはできないわけでしょ。でも500万やろうと思った、見えたとなんて思ったということはできることですから、ということは今のあなたの能力、力で必ずできるということですから、あとはですね、必ずできるという強烈な信念のもとにですね、やればいいわけですよね。私は二十歳代のこの女性たちに、やればできるんだというこの6文字をね、仕事を通して体に刻み込んでほしい。やればできるんですよね。非常に単純なんですけど、私はあまり複雑な人間にありませんので、ものすごく単純ですので、やればできるんだというね、どんな逆境であっても、どんな状況であってもやればできる。自分がやろうと思ったことは必ずできるんだ。 自分を評価した程度にしか人間はなれないと教えていただきますでしょ。ねえ、私はアメリカの大統領になろうと一度も思ったことないからなってないわ。料理が下手だから料理人になろうと一度も思ったことにならないんですね。やっぱり自分はなろうって、私今振り返ってみますと、娘自体にですね、18歳から美容部員という仕事に就いたんですけど、なんでこの仕事に就いたって、別に好きだったわけじゃないですよ。番長ですから、将来夢なんか持ってないですよ。とりあえず番長も卒業さないかの時が来たわけですね。番長は自分もねっていうですね。それでその骨を使ってですね、まあ、美容部になったんですけど、で最下位でした。200人中ね、勉強してませんから、悪口ばっかり思ってですよ、ちょっと化粧っぽいんちゃうかとかね。まあ、そうなんですから、全然興味ない世界だったんですね。でもそれにこの仕事をしだしてからですね、20歳の頃ですね、日本中世界中飛び回る仕事をしたいと、そしてすごくなりたいと思ったんですね。自分の名前の本も出したいと思ったんですね。それから日本代表するプロを目指したいと思ったんですね。でも心理に触れたおかげがあるんですけど、今娘時代に思い描いた通りになってるんです、ね、だから思い続け、いい続け、やり続けというか、描いた夢は必ず実現していくわけです。だけどそれは若い子たちに祈らないといかんよ、描かないといかんよって、ちょっと祈ったらもっとやめたらいかんよ、彼さんはね、連れて行こうかと思ったらもうやめました、今度九州あやめました、もう勝手にセットがなりますよね。何があってもやりたいと思ったことを諦めないこと、ね、成功するかしないか、投げるか投げないかの差だけだよっていうことをですね、まあ言わせていただくんですね。そして親の大切さ、先祖供養の大切さを覚えになったら必ず言いますよ、ね、何のためにお盆があると思いますかって、お墓参りするためにあるんだよ、感謝しに行くんよってね、まあ、そういう話をさせていただきますですね。みんなが目をキラキラさせてですね、すごい嬉しい顔をするんです。で私最近なんか本当に神様にこう背中を押されるようにしてですね、次から次に先を望まないことまでさせてくださるんですね。今月の18日に、神戸の元町にエセデックをオープンいたします。で主人がですね、昔からですね、あんたそうやって日本中世界中ロールをせんで自分で店したらって嫌いなんです、嫌だったんです。で全然しなかったんですけど、でも今回ですね、株式会社を神戸に作る、元町に作りまして、ふと今日も思ったんですけど、人に恵まれですね、もう素晴らしい人材に恵まれ、場所に恵まれ、金銭に、お金に恵まれですね、全てに恵まれてですね、背中を押されるようにして、素晴らしいお店をですね、神戸の元町のもう本当に当地ですね、そこに、46.5 坪のですねお店を作ることになりまして、今そのことでバタバタしておりますけど、本当にですね、なんかこう自分の意思以外のものが働いてこう動いていく、最近は医師会からですとかね、医療従事者300名集めますから講演してくださいとかですね、富士通の会社からですね、人集めますからやってくださいとかですね、まあ、いろんなところから声がかかります。で私はその成長への方から何かをしなさいと言われたら、これをもう第一にしようと思って、他の仕事があってもそれを断ってでも成長へのことを第一にしようと、ですからどんな時でもどこそこから来てくださいと言われたらそれをもうさせてた、それはもうそれがもうそれがあっても私なのでね、そういうふうに、まあ、させていただきたいなと思って、やらせていただいたんですね。まあ、私はこうしてどんどん良くなっていくんですが、あれから主人はどうなったでしょうか。